書と福音の時間です。3月は冬と春が同居する月、そして夜空では冬と春の星座が入れ替わる月だそうです。星座の規則正しい運行には感心させられます。まるで機械仕掛けのようです。でもモーターも歯車も何もありません。不思議ですね。不思議をされる神様は目には見えませんが、確かにおられるお方なのです。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて、もうすぐひな祭りがやってきます。私の知ってる方で60年も70年も前にご両親に買ってもらったひな人形、毎年綺麗に飾り付けてる方が何人かいらっしゃいます。少女時代の思い出がその人形にいっぱい詰まってるんだなぁと微笑ましく思います。ところで、このひな人形には由来があるんですね。実は昔の日本人は自分の罪、咎、災難を拭い去るためには自分に代わってその災いを引き受けてくれるものが必要だと考えたのです。そして自分のひな型として人型を作り、その上に自分の醜いものを乗り移らせて川や海に流したんですね。この人型が神雛になり、神雛が後の精巧なひな人形となります。そして寛永6年、明成天皇という女帝が即位された3月3日にひな祭りを行うようになったというふうに言われてるんですね。ひな人形とは自分の罪の身代わり人形だったと言うんです。さて、聖書を託されたユダヤ民族にはこの身代わりによる罪の償いがもっと鮮明な形で教えられていました。昔ユダヤ人たちは罪を犯すたびに生贄となる動物を神殿に連れて行ったんです。そしてその動物をほふる前に必ずしたある動作があるんですね。それはその動物の上に手を置くということでした。この手を置くという動作は一つである、一体となるという意味があります。そして自分の罪はこの一体となった自分が手を置いた動物に転化した、乗り移ったという意味があるんです。その動物はそれを神殿に連れて行った本人が殺すんです。物言わぬ動物とはいえ、何の落ち度もない命が自分の罪のために失われていくとき、きっと厳粛な気持ちになったと思います。しかし、いかにおごそかな気持ちになっても、神で作った人形や動物の血には人間の罪を贖う力はないんですね。人間の身代わりは人間でなければなりませんでした。しかも罪のない人間でなければならなかったのです。この罪なき人にして罪人の贖い主となるために来てくださった方こそはイエス・キリストなのです。聖書はこう言っています。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。私は以前、北朝鮮から脱出して韓国でクリスチャンになった方の証を聞いたことがあります。脱出した後で彼は結婚し、幸せな家庭を築かれました。しかし、今の自分の生活が申し分ないものであればあるほど、素晴らしいものであればあるほど、彼の心は晴れなかったのです。なぜでしょう。自分の肉親家族たちは北朝鮮に残されていたからです。韓国には繁栄があります。物が溢れています。そして何より自由があるんです。できることなら自分の愛する家族は一人残らずこちらの自由圏に連れ出したいのです。そして北朝鮮に残された家族たちも突然消息を絶った自分のことをきっと心配してるに違いないんですね。彼は再会を熱望し、家族もそれを渇望しています。しかし、 それはできないんです。なぜなら、彼らの間には国境という鉄のカーテンがあるからです。それと同じことが、神と人間の関係についても言えるんですね。神とはあなたの作り主です。あなたを設計し、あなたに人格を与え、あなたに目的と意味を与える作者なる方です。そしてこの神様はあなたに祝福を与えたいんです。しかし、その祝福が完全な意味であなたに及ぶことはありません。なぜなら、神とあなたとの間に罪という鉄のカーテンが降りているからなのです。罪という遮蔽物が神とあなたの間に立ちはだかっているので、神様の祝福があなたのところまで届かないのです。ところで、罪とは何でしょう？いわゆる一般的に言う犯罪と違う点と似ている点があるんですね。違う点とは何でしょう？聖書が言っている根本的な罪というのは、法律を破ることではなく、自分の作り主を無視して生きることを指しています。自分の命のルーツから離れて生きることです。世界の中心を心の中から追放して生きること。これを罪と言います。では、犯罪と似ている点とは何でしょう？それは、罰を受け終えるまでは、いつまでも追及の手が及ぶという点なんです。罪は、罰を受け切って、償いを果たし終えるまでは、逃れることができないものなのです。ですから、キリストがあなたの罪の身代わりとなって、あの十字架にかかって、罰を受けてくださったって言うんですね。キリストは十字架にかかる前、全部で6回の裁判を受けました。どんな温厚な人でも、思わず言い返したくなるようなめちゃくちゃなでっち上げ裁判でしたが、しかしキリストは反論なさらなかったのです。その裁判では、判決が降りる前に、命の危機に至るようなリンチが、これでもかこれでもかと加えられました。しかしキリストは黙ってそれを受けられました。動物の鋭利な骨が先端についた鞭で何十回も背中を打たれました。その結果、筋肉がえぐれて畑のうねみぞのようになりました。しかし、その時ですら叫び声を上げることなくキリストはこらえておられたのです。やがて両手両足に太い釘が打ち込まれて十字架に貼り付けにされました。すべての体重が三点に集中し、全身に激痛が走りましたが、その時ですら一言も語られませんでした。しかし、十字架に上げられて6時間経った時、全地が暗闇に包まれる中で、キリストは絶叫されたのです。その叫びはこうでした。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。それまでどんな苦痛を加えられても沈黙を通していたキリストが、なぜこの時ばかりは大声を上げたんでしょうか。それはこの瞬間、あなたと私の罪がこの方の上に置かれ、神から完全に見捨てられたからです。十字架に釘付けられたキリストにとって最大の苦しみは、鞭打たれることでもなく、釘で刺し釣られることでもなく、肉体の死を経験することですらもなかったのです。最大の苦しみは、神から完全に捨てられるということだったのです。そしてこの状態を地獄というのです。この状態を大声を上げて明らかにすることによって、誰もここに来てはならないという宣言を私たちにも語っておられるのです。この瞬間、正しい方が悪い人々の身代わりとなったという御言葉が実現したのです。しかし聖書はこのキリストが死んだまま終わらなかったと言います。なぜなら霊において生かされたと書いてあるからです。これは神の霊である聖霊によって生かされた、復活したという意味なのです。キリストは復活によって死を滅ぼした勝利者です。一体何のために復活なさったんでしょう。私たちを 神の身元に導くためでしたと書いてあります。今日あなたがキリストを信じる決心をなさるよう、キリストは天国であなたのために祈り、そして応援しておられる方です。蘇ったキリストは今生きてあなたの心の中にあるすべてをご存知です。どうぞこのキリストを信頼して心の中に迎え入れてください。ここからお勧めしたいと思います。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。